聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書第8章の21節と22節です。新約聖書の14ページになります。マタイによる福音書第8章の21節以下を読み出します。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。以上です。今広島女学院で、聖書のですね、授業を3学期だけの、招かれて行っております。昨日今日と授業があるんですけれども、テーマはですね、死後の世界はあるかという、そんなテーマでですね、実はお話をしております。死を迎える、それは一体どういうことであるかとか、一番話したいのはその中で臨床宗教師のですね、働きについてというのを紹介するという、そういう授業です。その中にですね、今ですね、今日死ぬとしたらですね、どんなことを後悔しますかという、そういう質問をですね、授業に一番最初にします。もしですね、今日この世が終わる、そして自分が死ぬとしたら何を後悔しますかという、いろんなものを書いてもらってですね、後で授業などに集めるんですけども、とっても女子高生らしいなと思います。一番ですね、多い何を悔いるかという、彼氏ができなかったことという、それが一番多かったです。次に多いのがですね、推し面に会うことができなかったと。推し面って何かなと思ったらですね、自分の好きなアイドルのことらしいですに会えなかったこととか、そういうのがですね多いです。ところが中にはですね、親孝行ができなかったこととかですね、親の期待にですね、沿って成績が上げられなかったこととか、そんなことも書いてる生徒もいましたし、またですね、悔いることは何もないって書いてた生徒たちもですね、何人かいました。死ぬっていうものは一体どういうことなんだろうというですね、ことをもっとですね、私たちはですね、考えなきゃいけませんけども、しかしですね、死んだ後、じゃあ私たちはどうなるかという、そのことをですね、考えるのもですね、今日の授業のテーマかなというふうに思っています。今日はですね、イエス様がガリラ湖の向こう岸にですね、弟子たちを行かせようとされた時の話です。その時弟子の一人がまず父をですね、葬りに行かせてくださいと願います。父の葬式をですね、したいということなのでしょう。イエス様の答えはですね、私に従いなさいということでした。親の葬式すらもできないのかという疑問もありますけども、しかし葬儀とは何かということを考えてみると、イエス様がここにおられる今、なすべきことが何であるかということをですね、考えなければなりません。イエス様のもとにですね、私たちはですね、この世の生活が終わったら行くんですね。だからですね、それは約束されているので、今をどう生きるかという、そのことを問題とされたのかもしれません。私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。そういうふうにイエス様はおっしゃっていますのでですね、私たちは今この世にですね、残されたこの時間の中でどう生きていくかですね、死んだ後のことはですね、そちらの方のことをですね、イエス様に従っていけばいいだけで、私たちは今をどう生きるかということを問題にしたいなというふうに思います。ある時にですね、お坊さんとお話ししておりましたらですね、お布施の話になりました。で、仏教の葬儀っていうのはですね、多分お布施が大変高いっていうふうに言われてますけど、本当ですかっていう、そんな話をですね、していました。そんなところにですね、大手のですね、スーパーですかですね、葬儀紹介サービスっていうことを始めまして、お布施の何て言うんですかね、価格目安っていうことを打ち出した時がありました。それですね、本当に難しいことなんだなと思います。お布施の価格目安、それに対してですね、お坊さんがですね、やっぱり考え方が違うというふうに言ってたお坊さんがおられました。じゃあお布施というのはいくらするんですかって聞いたらですね、それはですね、出す人が考えればいいことでですね、 なければないでいいしですね、100万また1000万出したいと思う人は出せばいいですね。まあ、あのお布施というのはですね、金額が決まるものではなくして、もうその行為であるとか葬儀とかですね、またそれぞれの宗教行為に対してこうそれを受けた人が感謝をし、そして、その思いをですね差し出すものであって、こちらから値段をつけるものではないということがどうも私たちですね伝わってないように思うのですという、まあ、そんなことをですね、言われた方がいましたですね。まあ、そう思うとですね、キリスト教の葬儀も誰のためにあるかというと、亡くなった方のためではなくて、残されたご遺族のため、ご遺族の慰めのためにどうするかという、まあ、そのことをですね、考えなきゃいけないというふうに思います。ご本人はすでに神様の国におられるわけですから、残っているご遺族の慰めがいかにできるか、まあ、そのことをですね、やっぱりこれからも宗教者、また教会は考えていかなければいけないかなと思います。まあ、イエス様は死んでいる者たちにと言われます。生きている者とはイエス様に従う人のことを言います。まあ、その人たちがどのように生きていくか、そしてどのように信仰を全うするか、それに実は重きが置かれているのではないかなと思います。まあ、私たちは天に召された方々の信仰を受け継いでいるという遺産はあります。まあ、その信仰に立ってですね、どうですね、生きていくか、どうですね、この世をですね、一生懸命神様の国に召されたその使命に生きていくか、そのことを考えたいなというふうに思うのです。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主よ、私たちが今この時あなたから与えられた使命に生きるために、どうか復活の信仰を与えてください。あなたは私たちにその信仰を与えてくださって、また復活を約束してくださっていますので、どうか今日生きることがあなたの御心にかないますように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。またルーテル福祉所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、どうか今日も事故や怪我や病気、新型コロナウイルスから守ってください。今日は幼稚園の礼拝がありますので、子どもたちに御言葉の種がまかれ、どうかあなたが子どもたち一人一人を祝福してくださいますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添って癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。